次に川底の岩と下水の浸食する割合とを考えてみますと、岩が硬ければ硬いほど浸食に手間取ることは言うまでもありませんが、川底の岩はどこでも同じ硬さを持っているとは限りません。また前にお話ししたように、岩には大抵割れ目、摂理が発達していますから、柔らかいところや割れ目のあるところは多く削られたり壊されたりします。そこで川のとこには凍って様々な凸凹ができ、水はそのために激して白いしぶきを飛ばします。深くえぐられたところはよどんで青い縁となり、基礎の寝覚めの床や秩父の長瀞のような美しい景色を作ります。それからまたところどころに面白い巨人の釜、王穴という丸い深い穴を作ることもあります。この釜穴は川底の岩のくぼんだところや割れ目に小石が引っかかり、急な流れのために同じ場所でぐるぐる回転して霧もみのようにもみ込んでできたのです。寝覚めのとこの釜穴はその形の完全なので名高く、田島揖保川の支流の鹿ヶ壺では10個ばかりの釜穴が連なって並んでおり、越後田代の七つ釜は材木岩にできた7つの釜穴が続いているので、そういう名がついたのです。このほか秩父長瀞、日向の都の城付近の関の尾、日光の岩満ヶ淵、三河長篠の滝川などは同じく釜穴で名高いところですが、岩からできた川底で流れが急なところなら、どこにでも一つや二つの釜穴のないところはありません。